ー村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。今日から番組お引越しになりましてね、毎月第2週と第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話をいただいて、健康に良いとされる食材を一つご紹介していただきます。村西先生、引っ越しましたけれども引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日のテーマですけどね、
はい、
血中循環がん細胞とがんの転移という、はい、テーマなんですよ。難しそうですね。
そうなんですよ、多分ちょっと難しいと思うんですけども、まあ、今日先ほどおっしゃっていただいたその血中循環がん細胞ですね、はい、血液中を回ってる、循環してる、まあ、がん細胞と、はい、まあ、転移のお話ということで、うん、まあ、今日させていただければと思います、まあ、一度そのがんに罹患された患者さんの願いはですね、こうやっぱり再発したくないと、まあ、それに尽きると思うんですよね。で、まあ、特にそのご相談にいらっしゃる患者様、皆様やっぱそういうふうにおっしゃいます、それはもちろんそうだと思うんですよね、で、転移再発予防のその治療方法っていうのが、何かこう確立したものがあればですね、もちろんそれがそのガイドラインとか治療法となってるわけなんですけども、なかなかこれをやっておけば問題ないよという治療法今のところないかなっていうのが正直なところなんですね。ただその転移のメカニズムであったりとか、そういったところっていうのは分かってきてることも多いので、まあ、今日はそのあたりの話を噛み砕いた形で簡単にできればというふうに思っています。まあ、
転移のメカニズムが分かってきたら、転移しないようにというのも、将来的にはつながってくるかもしれないということで、 そこに期待したいわけですが、はい、その結局転移するときにはがん細胞がまたどっかで増えてくるっていうことですよね。その過程で、はい、こう体の中では何が起こってるんですか？
そうですね、あのがん細胞がこう増えていく過程においてはですね、まあ、がん細胞ってその多くの栄養とか酸素をこう取り込んで消費をして、そしてこう増えるために必要な物質をどんどん取り込んでいくために新生血管と言われる、まあ、要は栄養とか酸素をこう横取りするための血管っていうのをがん細胞が作っていくんですね、でそれをどんどん作り出して元来もともと我々の体にある血管にその合流するような形で、その栄養分や酸素を吸い取ってですね、そしてまあ増えていこうとするんですね。なのでちょっと話少しずれるんですけれども、その新生血管って言われるのを作り出すのを抑える、まあ、分子標的剤と言われる、まあ、アバスチンとかって言われるものが、まあ、実際には今もすでに使われてますし、まあ、一定の効果が出て、まあ、臨床現場で使われているというところになるんですね、で、その、がん細胞が作り出すその横取りするための血管ですね、が我々の全身を巡っている血管とこうつながるとですね、そのつながった血管を介して、我々のそのがん細胞が全身の血管をこう巡るようになってくるんですね。血液上回ってくるんですね。
そっからこの新生血管から連結されたら、もう体中に
わーっとつながっていくんですよ。
大きい国道に出るとか高速道路に出るみたいな細い道が、
そうです、本当にそういうのイメージ的にはそういうイメージですね。
はは
で、まあ、これをその血中循環がん細胞、血液中を回ってる循環してるがん細胞というふうにまあ言います、でこの血中循環がん細胞が血液の中を回り続けてるんですけども、まあ、どこか遠いとこですね、まあ、遠いとこって言っても体の中のどこか、原発層と言われるもともとあったところじゃない違うところに、まあ、腰を落ち着けて増殖をし始めてしまうと、まあ、それが、まあ、転移再発ということになります。なので、がんの治療していくにあたってこの転移を防ぐっていうのは、まあ、明らかに重要なんですけれども、その転移のメカニズムの背景には、まあ、こういったものが考えられているというのは、今日覚えておいて、いただいていいかなというふうに思います。
まあね、がんがどうやってできるかっていうお話は、これまでも伺ってるんですけど、それがどうやって転移していくのかっていうのは、よく分かったような気がしますけれども、その、まあ、がんの種類によってね、その循環がん細胞と、その患者さんの予後に関連あったりするんですか？
そうですね。これも この循環、血中循環がん細胞とがん患者さんの予後の関連性っていうのは、実は以前から様々なその臨床研究されてまして、特にまあ乳がん 前立腺がん、うん、直腸がん、この3つのがん種においてはこの循環がん細胞ですね、うん、数が少ない方が生命予後が良かった、つまり、まあ、要は簡単に言うと長生きをしたっていうふうな結果がその複数論文で発表されていますし、はい、あのニューイングランドジャーナルオブメディスンっていう、まあ、医学界ではまあかなり有名な雑誌があるんですけども、まあ、それにもそういったデータが一応掲載されています、
はい、
まあ、加えてその治療によってこの循環がん細胞の数が少なくなった人、うん、つまり血液中を回っているがんの細胞の数が少なくなった患者さんの群っていうのは、うん、治療によってその血中循環がん細胞が増えてしまった人たちよりも、うん、減った方たちの方が生命予後が良かったっていうふうな結果も合わせて発表されてるんですね。
まあ、それはなんかそうなんやろう
なって。なんかイメージそうですよね。なので、まあ、がんというのも様々種類があるので、これ一概には言えないんですけれども、うん、まあ、どうやらこの循環がん細胞ですね、血中循環がん細胞にこうアプローチをして、その数を減らしておく努力をしておくっていうのは転移再発の予防のアプローチとしてはこれ理論上正しい方向じゃないかなというふうにはちょっと考えています。
方向性としてね。
そうですね、うん、で最近ではその血中循環がん細胞のその数だけではなくって、うん、その回ってるがん細胞の顔つきですね、うん、要はいい顔つきをしてるのか、はい、悪い顔つきをしてるのか、うん、悪い顔つきってどういうことかっていうと、うん、その、まあ、増殖してですね、他の部分にこう、浸潤するような能力をつけてきてる。うん、はい、簡単に言うと悪性度みたいな形ですね、うんうん、を上げてるのかどうか、まあ、そういったのが段階的にあるっていうことも徐々になんですけど、まあ、分かってきてるんですよね。なので、まあ、つまり、悪さをしない循環がん細胞が回ってるだけだったらいいんですけども、うん、その顔つきがどんどんどんどん悪くなっていってるっていうことはですね、その転移再発のリスクが高い。うん、顔つきが悪いってことは転移再発のリスクが高いっていう判断になるので、はい、まあ、画像上がんが見えていなくてもですね、そういった場合は何らかのこう治療介入ですね、うん、はしておいた方がいいのかなというふうには考えてます。
ほな、その状態、あ、これちょっと顔つき悪いぞというのが分かったら、うんうんうん、今度はどんなその治療介入があ
るんですか？そうですね。なってきますよね。そうなんです。で、これがなかなか難しいんですけども、そのエビデンスっていう観点においてはですね、うん、なかなかその、じゃあこれをやっとけば血中循環がん細胞数減りますよ、うん。そういったエビデンスレベルの高い治療介入っていうのはなかなかないんですよね。
はい、
で、ただ一つ言えるのは、僕このラジオで何回も言ってるんですけども、うん、一つやっぱ規則正しい食生活ですよね。で、そして、定期的に、まあ、運動していただく、はい、もうそれはもうベースにしっかりと入れていただいて、うん、まあ、他に何かさまざまな介入をするんだとすればですね、うん、例えば今欧米ではそのビタミン C とか、うん、クルクミン、そういった天然成分の点滴とかサプリメントですね、あとはまあ腸内環境の、まあ、調整というか、腸内細菌層を調整して、まあ、免疫力を上げておくっていうふうな、うん、そういうアプローチですね。まあ、あとはそのなかなかかなりこう進んでるんですけど、1年前アメリカから出された発表で、
はい、
まあ、30名ほどのメラノーマっていうこれ皮膚のがんの患者さんなんですけども、うん、その皮膚のがんの患者さんの肘のところのこの静脈ですね、に外からレーザーを当てて、
はい、
その血中循環がん細胞を発見してですね、そのレーザーでその細胞を壊すっていうようなレーザー治療ですね、そういうのは論文も出てたりするんですよね。
すごい。
まあ、とにかくその再発予防に関しては、まあ、世界も含めて、うん、まあ、検査や治療技術の開発って日進月歩で進んでるんで、まあ、このあたりは情報アップデートしながら、まあ、日々ちょっと進めています、
うん、
まあ、目の前に再発予防したい患者さんがいる、でも検査や効果期待できる治療介入っていくつかあるんですけども、じゃあエビデンスレベルどうなんだっていう観点で言うと、うん、少しまだ足りてない部分もあって、そこはジレンマっていうかですね、
ちょっともどかしいですね。
そうですね、そういう中で、うん、まあ、診療を進めさせていただいています、
はい、
まあ、今なされているその治療介入の効果が、まあ、5年後10年後15年後確認されてるってことは、まあ、十分あり得ると思うんですけども、うん、まあ、今分かるのはその治療の理論的な背景とか、あるいは限られたデータですね、うん、をとにかく集めて、まあ、患者さんにはお話をさせていただいて、まあ、治療方針は決めさせていただいています、
はい、
まあ、いずれにしてもあのさっきも言ったんですけど、まあ、僕何回も言ってると思うんですけど、うん、まあ、食品添加物保存量ですね、まあ、こういったものは極力避けていただいて、うん、まあ、バランスのいい食生活をとにかく毎日送っていくこと、日々送っていくこと、あとは定期的に正しい方法で運動を続けること、
うん、
まあ、これは、まあ、ご本人様の意思次第ですよね、無料で もう今日から明日から
これでき
る、そうね、今からできるんで、
はい、
まあ、この大原則っていうのはまずはしっかりやってほしいなと、うん、その上で何かをやっていくってことは、あ、まあ一つありなのかなっていうふうに思っています、う
ん、あのね、うん、実は番組にお便り、
はい、
あの封書でいただいてましてね、
はい、
初めてお便りしますとラジオネームほんのりさんという方、うん、竹内さんの優しい声が好きで聞ける時に聞いてましたと、うん、でズキュンの時代にね、うん、3月23日放送の京都お池メディカルクリニックの村西先生のお話を聞き、うん、クリニックに行ってまいりましたと、はい、で窓から見える春の風景が感じられいい雰囲気でゆっくり時間が過ぎました、うんうん、私は2年前に乳がんを発症し、うん、抗がん剤治療を手術放射線治療をしましたが今はなんとか元気に過ごしております。抗がん剤投与はやはりしんどくて辛い、もう嫌だ、なので再発はしないように気をつけなければなりません。腸を元気にする乳酸菌、発酵食品、魚なども積極的に摂るようにしていきたいです。お味噌汁は毎日、納豆も食べるようにしています。また軽い運動かっこ散歩も免疫力を高めるよう先生のお話を参考にしてがん細胞を遠ざけるよう努力していきます。ありがとうございましたというお手紙なんですよ、
はい、すごく覚えてます、
うん、そうですか、
はい、本当に今日お話しさせていただいたそういう、お話をさせていただいた上で、まあ、とにかく生活習慣まず変えていきましょうと、はい、癌ってその、まあ、生活習慣病の一つなんですよね。自分が送ってきた人生の、まあ、なんていうか鏡に映す形でその病気が出ているので、はい、まあ、自分の人生の過ごし方を見直すいいチャンスだと思うので、うん、まあ、そういう話を確かさせていただいたかと思います、
ね、はい、京都お池メディカルクリニック行ってよかったですね、うん、ほんのりさん ね
ありがたいです、それに言っていただけると、はい、
そしてですね、
はい、
このコーナーでは毎回のテーマに沿った体にいいとされている食材を毎週一つ紹介していただいてるんですが、さあ村西先生、今日ご紹介いただく食材は何でしょうか。
はい、納豆です。
納豆、
ちょうどさっき
ほんのりさんも納豆食べてるっておっしゃってましたけど、
ね、普段言ってる通りのことですね、う
ん、
はい、
私も大好きなんですけど、
竹内さん大好きですね、はい、関東の方結構好きな方多いと思うんですけども、うん、結構その何人かクリニックでお話しさせていただくと、その昔からあんま食べてないんであんま好きじゃないんですっておっしゃる方も結構多いんですね、うん、
はいはい、
でまあ、ただ納豆を含めたその発酵食品っていうのはさっきも出てきたんですけど、腸内環境を整えることによってで、うん、まあ、もちろん免疫を向上させる効果もありますし、その栄養価の吸収ですよね、うん、消化吸収を良くする、まあ、そういった様々な効果が知られてます、で発酵食品の中でも、まあ、納豆っていうのは人体に不可欠なその必須アミノ酸群ですね、うん、バランスよく含んでますし、多くのミネラル食物繊維を含んでます、
はい、
で納豆菌っていうのはその熱に負けない、胃酸に負けない、うん、これ非常に強いもう菌なんですよね、はい、だからその宇宙空間でも生きていけるみたいな、都市伝説的なものまであるんですけどもとにかく腸までしっかり届いてくれるこの強さを持っているので、うん、もう最強なんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、まあ、ちなみに僕は週の半分以上食べてます。まあ、体の健康維持に対してですね、食べてますので、まあ、ぜひこれ食べたことない人、ちょっと匂いとかきついのでなんか苦手な方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、ぜひこれ試してもらってですね、まあ、最強の納豆菌をこう体に入れてあげてほしいなというふうに思います。でも、
ね、先生ね、関西の人ね、納豆嫌いっていうイメージあるじゃないですか、
は
い、
ありますあります。
僕全国納豆品評会の審査員やったこと
ある。あ、そうなんですね。
そ
うな
ん
です
、はい、納豆のその、はい、品評会で上位に来るのは、うんうん、関西の納豆が多いんですよ。
あ、そうなんですね、ちょっとそれは無知で知らなかったですね。
だから、
はい、
美味しい納豆をやっぱ食べてるんですよ、はい、特に京都の皆さんは。
そうなんですね。
都が昔京都にあって、で京北の方から納豆を運んできて、
そうなんですね、
っていうところで京都の皆さんは昔から納豆を食べる文化があったというのを伺いました、ね、なるほど。
じゃあぜひ
ぴったりですよ。
ぴったりですね。もう今日
は中には納豆苦手だという方もいらっしゃいますが、そうですね、
はい、
それはそれとして、
うん、
ぜひ皆さんね、納豆を ねどんどん食べていただきたいというふうに思います、はい、今日は納豆をご紹介いただきました、ね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
これからですね、健康に関するお話、そして先進医療のお話なども毎回伺っていきたいと思っております、今日の話を聞いてみて気になったこと、それから何かご相談がありましたら一度クリニックへお越しいただければというふうに思います。ほんのりさんのようにね、はい、
そうですね、
お問い合わせは京都 075-252-5252 075-252-5252 番までお願いします。
京都大池メディカルクリニック、場所は京都市役所前駅2番出口すぐです。地下鉄東西線 FIS 大池ビル8階、山屋の西隣になりますね。ということで、この時間は京都大池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のドクター村西の健康ライフミーティング、次回は4月27日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都大池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都大池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。